川村陽介です。増田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨日はポップのイラストの描き方を教えてもらったんですが、はい、今日はポップ文字部分、何を描けばいいかについて教えていただければと思います。
はい、
最初にポップ、何を描けばいいんですか何を描けばいいのか例えば商品名を描けばいいのか、商品のセールスポイントを描けばいいのか、何を描けばいいのか。
そうですね、はい、よくお店で見るポップって、商品名が書かれていて、これこれこんな商品です、はい、いくらっていうような、はい、まあ、そういう商品名、説明文、価格っていう流れで、はいはい、書かれているものが一般的なんですね、で、じゃあ例えばパン屋さんにクロワッサン、これこれこんなクロワッサンです、いくらですっていうポップがついてたとしたら、それをパッと見た瞬間にどこに目が行きますか。まず最初
はクロワッサン、
そうですよね、多分一番上に書いてあるし、他よりもおそらく大きい文字で書いてあるので、クロワッサンに目が行くと思うんですけれども、じゃあ今日ここのパン屋さんに来る前、お店に入るときに、今日はメロンパンが食べたい日だから、クロワッサンは別に買わなくていいかなって思ってる日だったら、さあそしたらクロワッサンの下に書いてある説明文って読みますか。
読まないですね。
ですよね、
はい、
でもしかしたらその説明文を読んだら、あ、ここのクロワッサンこんなにこだわってるなら、じゃあ試しに買ってみようかなって思うかもしれないんだけど、やっぱりクロワッサンってある時点で、今日は別にそんな気分じゃないからいいやって言って通り過ぎちゃいますよね。
そうですね、
はい、なので、商品名を上に書くっていうのはあまり効果的ではないんですね。
なるほど、
なのでまずはその続きが読みたいって思ってもらえるようなキャッチコピーを先に書いていくといいですね。
一番大事な、そして続きが読みたいと。
そうですね、なるほど。なので例えばそこにリピーター続出とか言って、そんな言葉が書いてあったら、どんな商品なんだろう、どんなパンなんだろう、見たくなりますよね、なのでキャッチコピーを最初に書くということが大事ですね。
なるほど、人を引きつける、まず注目してもらわないとダメですもんね。
はい、
例えば、今まで増田さんがこのキャッチコピーつけてきたものってどういうものがあるか教えてもらっても大丈夫ですか。
そうですね、迷ったらこれ、まあこれお土産屋さんのお土産品のある商品につけたんですけど、迷ったらこれのポップをつけたら、今まで山積みだったその商品、本当は食べると美味しいんですけどね、ちょっとパッケージが地味だったので、あまり売れなかった商品があるんですけど、そこに迷ったらこれって書いたら、1週間でその山積みの商品が棚から消えちゃったっていうことが起こったんですね。
そんなに変わるもんなんですか。
変わります。
じゃあやっぱりこのポップを置く前後で、購買する人、消費者の反応全然違うんですね。
そうですね、全然違います。
他にも増田さんがこう見てきたこのポップを置く前後での、売れ行きって変わったものってありますか。
あります、これは山梨県北杜市で、ブルーベリー農家をされているおじいちゃんのポップなんですけど、セミナー、ポップのそのセミナーに来てくれて、でおじいちゃんが、一生懸命、ポップを書いてくれました、でやっぱり結構若い方なんかだとカラフルな紙と、あとマスキングテープなんか使いながら可愛くデコレーションしながら作ってくれるんですけど、おじいちゃんは白い紙に黒いペンを持って、でこう一生懸命育てたブルーベリーです、美味しくできましたっていう、そういった一言を書いてくれたんですよね。でそのポップをおじいちゃんのブルーベリーを販売している道の駅に貼ったところ、これまではやっぱり売れ残ってしまうブルーベリーもいくつかあったんですけれど、そのポップを貼ってからは、もう売れ残ることがなくなったとそんなことがありました。
すごいですね、やっぱりポップのパワーってあるんですね。すごい
ありますよ。
あと今聞くと、ポップのうまさじゃなくて、その人の味が出ればいいっていうことなんですね。
そうなんです。
おしゃれな鮮やかなポップを描くのが正解っていうわけではないってことですね。
わけではないですね。
あとは増田さんが最近とかで見て、これ面白いとか、感心したっていうような新しい気づきをもらえるポップってあるんですか。
あります。ポップ、お店にあるような商品をこう紹介するようなポップだけじゃなくて、例えばこの前 あるパーキングエリアに行った時に、はい、お手洗いあのお借りしようと思って行ったら、うん、お手洗いの前に注意書きがあったんですよね、はい、注意書きがあって、はい、頭上注意と、うん、でツバメが一生懸命子育て中です、うん、見守ってあげてくださいと、あこんなあの注意書きがあったんですよね、
はいはいはいはい、
でこれってすごくいい言い方だなって思ったんですよね、うん、それを言われるとこう温かく、うん、あツバメあんなところで子育てしてるねなんて言って、まあ、あのそれを見た人もちょっとこう嬉しい気持ちになりますよね、う
ん、見守ってあげたい、なんかほっこりしますよね、
う
ん、
そうですね、
ただなんか頭上注意、うん、あの糞が落ちてきます、そうそうそう、注意してくださいみたいなと、
そう、
うーんみたいな、
そうですよね、うん、そうするとなんだよっていう、うん、こんなところ汚してっていう、うん、どっちかというと、うん、こう嫌な気持ちというか、うん、あの怒りとかそういった気持ちに変わっていくんですけど、うん、でもこのどんな伝え方をするかによって人のそれを見たあの受け取った人の気持ちってこんな風に大きく違うんだなということで、はい、すごくそこの、あの注意書きはほっこりしましたね。
なるほど、はい、あの商品を販売するポップだけじゃなく、うんはいまあ、注意書きとかも
そうですね、
違う書き方をすれば、うんうんうんうん、また人の捉え方って変わるんですね、は
い、変わってきます。
ああ面白いですね、
はいは
い、いろんなところでこのポップって活用できそうですね。
そうですね、うん、本当あの全ての伝える場、うん、あのいろんな人にいろんなことを知ってもらう場で、うん、この伝え方っていうのは生きてきますね、う
ん、あの増田さんやっぱりいろんなお店とかに行くと、はい、こういうポップってついつい目に入っちゃうんですか、
はい、見ちゃいますね。
ああなんか趣味みたいで面白いですね。
そうですね、うん、本当面白いですよね。
千差万別っていうか手書きな分、はい、同じものってないですもんね。
そうですね、ああその人それぞれの個性も出るし、先ほど言われた味なんかも出ますし、うんうんすごく見ちゃいます。
あの増田さん手書きポップを教えるだけでなく、はい、手書きポップの、あのマニアというか、そういう楽しみ方もありますね。
そうですね、ある意味そうだと思います。
明日は増田さんが手掛けた販促の具体例について伺えればと思います、
はい、
最後に増田さんの好きな曲ピンクソーワットをお送りします。増田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。